ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、海洋水産大臣ノルウェーの衛星会社との協力を模索。新首都と旧首都建設において森林破壊せず。最初のニュースです。サクティ・ワヒュトランゴの海洋水産大臣は、ブルーエコノミー化するプログラム実施強化のため、ノルウェーのカングースブレック衛星サービスとの技術協力の可能性を模索しています。28日、アンドラス新社が報じた同大臣の声明によると、同サービスの衛星技術は、海上予備供給に関連する様々な部門で使用でき、違法行為を行う船舶の発見から、海洋船を早期に警告しデータを分析する環境監視サービスまで提供されているとのことです。海洋水産省が打ち出した5つのブルーエコノミープログラムとは、海洋保護区の拡大、漁獲におけるサイズ制限規制に致し、海岸陸上海中での持続可能な水産養殖の開発、海岸と小島の利用における監視と管理、漁民参加の運動とした海洋プラスチックごみの処理を指します。次に、首都のサンタラは単一栽培林の中に建設されるため、森林を破壊しないと当局が述べました。18日のサンタラフェア2024年のイベントにて、首都ナサンタラの環境天然資源担当副官ミルナ・アスナバティ・サフィトリ氏は、新首都が建設に関わらず、単一栽培林は、製紙産業のために6から7年までごとに伐採されると説明しました。これが新首都建設が自然破壊につながらない理由です。さらに同市は首都のサンタラの総面積25万2000ヘクタルのうち、首都建設に使われるのは4万ヘクタル伸びだと述べました。このイベント以前にも首都のサンタラ当局長、バンバンスさんとの市が、インドネシアの同地域での森林回復への努力は国際社会からの評価を得ていると述べています。次に、アントニオ・グテレス国連事務所長は28日、米国、イギリス、その他数カ国に対し、国連パレスチナ難民機関への資金拠出を一時停止する計画を放棄するよう要請しました。この決定は、10月7日のイスラエル国民に対する襲撃に同機関職員が関与した疑いを受けたものです。28日のアンナ・ドル通信によると、グテレス氏はパレスチナ難民の金融のニーズに応えなければならないと述べました。都市はまた、ガザの200万人の民間人が日々の生存のために、同機関からの援助に大きく依存していると述べました。米国、イギリス、イタリア、オーストラリア、カナダ、フィンランド、オランダは同機関への資金提供を停止することを決定しています。しかし、ノルウェーは同機関職員数名に対する捜査が歓迎するとともに、同機関を通したパレスチナ人支援を継続すると述べました。 ノルウェー以外にもエラランドが同期間への資金供出を停止しないと声明を出しました。次に、ミャンマーの軍事政権はラオスで開催される東南アジア諸国連合 ASEAN 外相会議に非政治的な代表を派遣します。28日、ミャンマー外務省高官が軍事クーデター3周年の前に、ラオスのルアンパーバンで開かれた会合に出席したとアンタラ通信が報じました。このクーデターにより2021年2月1日の総選挙により民主的に選ばれたアウン・サン・スー・シー率いる文民政府は転覆されました。2021年10月以来、ASEAN はミャンマーからは非政治的な代表者のみが主従の会議に参加可能であるとしています。今年 ASEAN 議長国となったラオスはミャンマーの軍事政権の会議参加を受け入れることを決定しました。ミャンマーの軍事政権は当初、外相など高官の会議参加を試みましたが、他の ASEAN 加盟国から拒否されました。最後のニュースです。韓国軍は北朝鮮が28日東海岸から複数の巡航ミサイルを発射したと発表しました。韓国合同参謀本部は北朝鮮による発射は午前8時頃、シンヌラ港の海域で発生したと発表しました。ウェブサイト rre.co.id によると、韓国の連合ヨンハップニュースが北朝鮮のさらなる挑発の強硬関心のため、韓国は米国と緊密な調整をしたと報じました。このミサイル発射は北朝鮮による2020年の巡航ミサイル発射としては2度目のものです。これ以前、同国は公開でウルファサル3から31と呼ばれる戦略巡航ミサイルの実験を行っています。北朝鮮はまた無人ミサイル中核攻撃装置の実験を行ったと主張しています。この実験は2020年1月初旬に行われた韓国、米国、日本による最新の高度軍事演習に対する抗議として行われました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。本日は、国連パレスチナ難民救済事業機関に関し、国連事務所長が各国へ援助停止の撤回を要求したことについてお伝えします。アントニオ・グテレス国連事務所長は土曜日、援助国に対し、国連パレスチナ難民機関の継続を保証するよう要請しました。この声明は昨年10月7日のイスラエルに対するハマスの攻撃への職員勧誘の疑惑を理由に、いくつかの国が同機関への寄付を一時的に停止すると発表した後に出されました。グテレス氏は援助国の懸念は理解しつつも、少なくとも同機関の事業継続を保証するよう要請したと述べました。国連へのイスラエル大使ゲラド・エラダン氏は、ホロコースト犠牲者国際デイに対し、同機関職員が10月7日のハマスの攻撃に参加したと述べました。同機関はこの声明に答え、数名の職員を解雇しました。しかし、同機関に対する援助国数カ国は、これに対し資金供出を停止すると反応しました。イスラエルの訴えを根拠し、米国が同機関への追加資金供出を停止し、土曜日、ドイツ、イギリス、イタリア、オーストラリア、フィンランドがこれに追随しました。国連事務所長グテレス氏は、たとえ一部の同機関職員による間違った行為があったとしても、他の数千人の地主変化を制裁の対象とすべきでないと述べました。ロシアは絶望的状況にあるコミュニティの緊急的なニーズは同機関によりサポートされており、このサポートは引き続き行われる必要があると述べています。一方、同機関のフィリップ・ラザリニ事務局長は日曜日、X のアカウントにて、資源給出の停止によると、機関が化するを停止する可能性を表明しました。同時によると、ガザ住民200万人以上が依存する同機関の活路は破綻の危機に直面しているということです。ラザリニ氏はまた数人の人々に対する申し立てに基づいて資金提供の一時停止の決定が行われたことにも驚きを表明しました。数人の同機関職員の勧誘に関するイスラエルの確発は本来正当な法的手続きによって追跡されるべきものです。しかしこれによって各国が同機関への資金供出を停止したり、保留したりすべきではありません。この停止により、パレスチナにおける同機関の活動継続だけでなく、戦争当初から苦しんできたパレスチナ人をさらに苦しめます。この国連パレスチナ難民救済事業機関は、パレスチナ難民に対する直接援助登録プログラムを実施するために、1949年12月4日、302号の国連総会決議によって設立されました。パレスチナ難民問題の解決策がない中、国連総会は同機関によるサポートを繰り返し続けてきました。昨年10月にガザ地域でハマスとイスラエルの場で戦争が勃発すると、この国連機関の存在の必要性がますます高まりました。資源停止による非常に苦しんでいる戦争の犠牲者への援助の中止が容疑なくさせるとすれば本当に残念なことです。これでコメント終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。本日は1996年1月29日、フランスの核実験停止から始めます。1996年1月29日、フランスが南太平洋で6番目にして最大の核兵器を爆発させた翌日、ジャック・シラック大統領は、6国が核実験を完全に停止すると発表しました。この決定はフランスの核実験に強く抗議する国内外からの圧力の中、シラク氏が発表したものです。1995年6月にフランス政府が核実験を再開した後、世界各地でデモやフランス製品の不買運動が広がりました。1995年6月から1996年1月27日まで、フランスは南太平洋のムロロア環礁とファガダウファ環礁で少なくとも6回の核実験を実施したと記録されています。 1996年1月にファン型オファカン賞で行われた実験では、フランスは通常の爆発物約12万トンに相当する威力、または1945年に日本の広島市に投下された爆弾の6倍の威力を持つ核爆弾を爆発させました。次に2015年1月29日、マレーシア航空370便の事故に関するマレーシア政府の公式発表についてです。マレーシア航空370便は定期国際旅客便で、2014年3月4日、クアラルンプール国際空港から北京首都国際空港へ向かう途中で消息を絶ちました。このボーイング777-200ER 機が最後に管制官と接触したのは離陸後1時間以内の時でした。マレーシア航空を運航するこの飛行機には15カ国から客室12人目と乗客227名が搭乗しており、その大部分が中国国民でした。11ヶ月のもこの飛行機の行方は分かりませんでしたが、マレーシア民間航空局のアザハルディン・アブドゥルラマン局長はマレーシア政府からの公式発表を行いました。最後は2020年1月29日、バリのアラック酒の日が宣言されたことについてです。2022年1月29日、バリ州知事のワイアン・コスター氏が1月29日をバリのアラック酒の日と宣言しました。この決定は2022年のバリ州知事ジュレ HK03-L929 号によって行われました。この条例はバリ特有の発酵飲料または蒸留飲料の管理に関する2020年度バリ州知事条例第1号を強化するものです。コスタ州知事はバリのアラック酒の日の制定はバリのアラック酒の保護と権限を強化する取り組みと戦略の一環であると述べました。これで今日の歴史を終わります。
Berjumpa dia. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。本日はインドネシアとベネズエラの石油とガスにおける協力合意についてお伝えします。インドネシア政府とベネズエラ政府は石油ガス分野での協力に合意しました。この石油ガスにおける協力は基本合意書に記載されており、インドネシアのアリフィン・ダシリフエネルギー鉱物資源大臣とベネズエラのペドロ・ラファエル・テレシア石油大臣がこの合意書に署名しました。エネルギー資源鉱物省の公式ウェブサイトによると、アリフィン大臣は現地時間18日にベネズエラのカラカスで、インドネシアはベネズエラとの経済分野での協力強化を望んでおり、その協力は南協力強化の可能性も含んでいると述べました。同大臣はエネルギーは経済成長に重要な役割を担っていると説明しました。そのためインドネシアとベネズエラはエネルギー分野、特に石油とガスにおいてビジネスの機会の可能性を共有することができます。この合意書に重点箇所として、上流の石油ガス事業協力、石油回収強化の実施、エネルギー部門での環境への影響改善のための先端技術の開発、適用並びに実施、炭素の貯蔵と回収、ガスフレアリングの削減などが含まれます。他分野の協力としては、ビジネス分野において偽善の契約や合意を悪化したりや変更したりすることなしは、国有企業と民間部門が合意を結びました。この合意により、エネルギー分野におけるインドネシアの国営企業プラタミナシアはプラタミナインターナショナルエクスプロレーション&プロダクションを通して、ベネズエラで新たな石油ガス国を得る機会を模索できることになります。ベネズエラの石油大臣兼国営石油会社総裁ペドロ・ラファエル・テレシア氏は、ベネズエラのアジア市場における見通しがこの戦略的合意により高まると強調しました。在ベネズエラのインドネシア大使イマム・エディ・ムニョル氏は、ベネズエラはインドネシアにとって重要なパートナーであり、インドネシアとベネズエラのエネルギー分野での関係強化は妥当であると述べました。またベネズエラには強大な石油ガスの潜在的エネルギー資源があります。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサワインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサワインドネシアです。今日は東カリマンタン州の世界がによるカルスト地形の観光地サンクリランマンカーリハットをご紹介します。サンクリランマンカーリハットのカルスト地域は東カリマンタン州の東区大県にあります。他のカルスト地域と同様、サンクリランマンカーリハットの場所も険しい壁、エキゾチックな自然の彫刻がサンセッター地下洞窟緑の丘に囲まれています。この巨大なカルスト地帯の美しさは東区大県からメラウ県まで広がっています。この地域の面積は180万ヘクタールにも及びます。研究結果によると、このカルスト地帯では独自の壁に鮮明に描かれたデヤ風に、またさまざまな動物の絵から古代の人類の痕跡が確認でき、またそれらの人類は紀元前1万年頃に存在したと言われています。これは骨粘土で作られた容器、石で作られた道具も見つかりました。またこれ、オーストラネシア所属はサンクリランのカルスト300から広がったと推定されています。これはサンクリランマンカリハットカルスト地域がインドネシアでの古代人類の出現の原点であったことを意味します。この場所には古生き物学、考古学、化石産出、地質鉱物構造、岩石学に関する場所や、さらにはさまざまな固有の動植物の親父など貴重なサイトがあります。独自海底河川、埋蔵されている石灰石やセメントの原料が豊富に存在し、自然の楽しむ観光地として非常に適しています。これらの自然観光スポットを訪れると、ハイキング、ロッククライミング、動物探検、動植物の探索、古代人類の遺跡の探索などのアクティビティを楽しむことができます。サマリンダイチではレンタカーを40万から50万ルピアくらいで借りることができます。ここから東区大県までは陸路で 4.5 時間です。東区大県に到着したら、さらに車でサンクリラン地区に向かいます。この自然の観光地は世界中に知られていますが、未だに手つかずの自然が残っています。そのため提供されている施設はごくわずかしかなく、一例としては観光客が休憩できるよう建てられたテベットポストがあります。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Coklat yang pahit berarti I love you.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとスマラン・シーの配送業者の間で行われました。従業員はクリス・シーの質問に答えてバイクの送料を教えています。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、パルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりに関連する単語とフレーズをご紹介します。あなたは私の後に続いて言ってください。ビアヤ、ビアヤ、日本語で費用、費用。ペニリマン、ペニリマン、日本語で配達、配達。Dari Semarang, dari Semarang, 日本語で Semarang から、Semarang から。ke Palangkaraya, ke Palangkaraya, 日本語で Palangkaraya へ、Palangkaraya へ。1.300.000 rupiah, 1.300.000 rupiah, 日本語で130万 rupiah, 130万 rupiah。 per、per、日本語で当たり、当たり。スペダモトル、スペダモトル、日本語でバイク、バイク。Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. 日本語で Semarang からパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。スマランからパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき130万ルピアです。ブラパビアヤ、ブラパビアヤ、日本語で費用はいくらですか、費用はいくらですか。マニリム、マニリン、日本語で送る、送る。リスナー皆さん、会話の中ではあなたはビアヤペニリマンダリスマランケパランカラヤ1.300.000 rupiah per sepeda motor、日本語で Semarang からパランカラヤまでの配達費用はバイク1台につき約30万ルピアです。という文を聞きました。この文にはパルスペダモトル、日本語でバイク1台あたりという表現があります。パル、日本語でそれぞれにつきや1台あたりといった決まった順位あたりという意味です。パルスペダモトルは日本語でバイク1台あたりという意味になります。他の例は、それではパル、日本語であたりという言葉の別の使用例を聞いてみましょう。Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100 ribu rupiah. Nihongo de, このフィットネスセンターの会費は1ヶ月あたり10万ルピアです。Harga tiket bioskop 50 ribu rupiah per orang. Nihongo de, 映画のチケットの価格は1人あたり5万ルピアです。Indonesia 語で、バイクまたは自動二輪車を意味のことをスペダモトルと呼びます。一方、多くのインドネシア人はバイクのことをモトルという言葉に呼びます。地域によってはバイクをクレタと呼ぶ人もいます。さらにバイクのメーカーの名前で呼ぶ人もいます。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000per sepeda motor.
Please の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Jumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama. Namun ku kecewa, kau tak peka. Oh, telah lama.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクロンチョン70プトリが歌うドハイサイアンというクロンチョンの曲をお届けします。この曲はユラ・ユニタとトゥルースが共同で作曲し、アリ・レナルディがプロデュースしました。この曲は2020年12月にユラ・ユニタのデジタルプラットフォームでリリースされました。この曲は恋する誰かの物語を語っています。好きな人と一緒にいると、幸せな気持ちになり、穏やかな気持ちになり、時間を忘れることさえあります。いつもそばにいたい。好きな人だけが心を幸せにしてくれるこの曲の私という人物は愛されていると感じます。それではクロンチョン・トゥジュ・プトゥリが歌うドゥハイ・サイアンです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Sakura.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.ib です。それではまた次回お会いしましょう。